ぞ。
はい、どうもお久しぶりです。おっさんです。
土壌です。
スミャです。
いやもう12月です。
ねえ、
寒いね。
寒いです。
今年も雪降りすぎだよ。
そういえば放送前にこう降りましたからね。
いやすごい降った降った。
11月にね。
そうですね、50何年ぶりですよね。
ふざけてますよね。
でも思ったよりは降ってなかったです。思ってたより
まあまあまあ積もんなかった、まあ、この辺は積もんなかったけど、まあ、積もったところもあったみたいですね。
まあ、11月だ、うん、12月だから、
うん、そうですよね、はいはい、今日もう1年が経とうとしてますけど。
早いですが、はい、
そうですね。ゴンゾもいろいろ起きましたね、今年。
ありましたね。まあ今年一番大きいことといえばですね、まあ私たちゴンゾがですね、まあ、晴れてとでも言いますかね、あの ADK という、大きな、会社の子会社になったということでですね、まあ、あの我々もあの大企業の一員だとっていう感じはしないですかね。まあそういうふうになりましたと。まあそれ一番大きなことですかね。
あれ実際問題、うん、給料とか上がるんですか。
知らない。何聞かないで。
大企業ですからね。大企業のところに傘下に入ってるのか。
まあその辺はまあおいおいばらしていくとして、この先ね、はい、まあまあどちらにしろやってることは変わんないんで、
そうね。だからニュースとかで流れたじゃないですか。
そうですよね。
それで、うん、まあ変わったのかなと思った
んで。まあ変わったことって言えば、まあ一応はなんていうんですかね、あの難しい言葉で言えば信用がついた。
そう、
ね、あとあの財務的にも、ね、
社員で考えるとわりかしはその細々な事務関係がこう変わったっていう感じ。
まあそこはね、まあ、我々関係ないんだけど、まあ、ちょっと経理の人とかね、
そう、
まあ、あの大変だと思うけども、まあ、一応あの連結決算とかね、まあ、一応ありますからね、うん、あの親会社、あの上場会社なんで、はい、適宜開示とかねありますし、ね、知らないです
知らないです。難しい言葉でごまかして、
一応あのねコーポレートガバナンスとかですね、はい、こういろいろありますんで気をつけてください、ね、
そうです、
あの言動には。はい、
今日浅津さんとこう関わったかなのかも分かんないですけど、来年結構ゴンゾの方も動きますよね。
そうですね、今とにかく、1月番組、まあ、秋葉ズトリップというか秋葉ストリップというか、まあありますんで、まあ、もうすぐ、大きいの方は、もう本当にもうすぐっていう感じになるのかな、第1回目始まりますんで、これはなかなかね、面白い。
そうですね、制作してる人にちょっと見せてもらったりとかしてたんですけど、うん、見てみたいなっていう、
うん、確かにこれはあの設定も面白ければですね、非常にダイアログなんかも非常に面白くてですね、僕は期待できると思うんで、これは皆さんどうか見てください。
そうですね、
はい、でその他もね、いろいろやってるんですけどもね、残念ながら今の段階では言えないことが多いんですけども、うん、まあかなりかなり動いてます、いろいろなものが。
結構客観的に見てると、全般動いてます。
全般動いてますね、うん、なので、土壌くんのやってるのは、まあ、ちゃんと期日までに、
それは置いときましょう。
あげるようによろしくお願いしますね。
むしろ発表したいです
よ
ね。
発表したいですけど、それはできないですけどね。
そうです、はいはい、
ということですね、はい、
まあそういう感じですね。まあ会社としての1年間はそうだったんですけど、おのおのはどうですかね。
うん、じゃあ私からいいですか。
まあちょっとそういうのも含めてですね、
含めてですね、今年初めて、まず全身麻酔をしたと。
何でし
ょう。ですかね、あの健康診断でですね、胃に何かあると言われてですね、それ医者に見せたところですね、おお、これは組織を取って調べなきゃダメだと言われましてですね、いよいよかと思ったんですよね。それで医者行ったらば、 眠らされましてですね、はい、でふっとなってまでふっと目覚めたら別の場所にいるんですよね、はい、それであれ終わったんですかって終わりましたよって言われて、はい、あれはすごくセンセーショナルな経験でしたね。
あ、僕も前あの胃カメラとかで、あ、麻酔するじゃないですか、
はいはいはい、
相手僕やってもらったんですよ。全然僕効かなかったです、
うん、それは全身麻酔じゃないんじゃないの。
全身じゃないですけど。
じゃないでしょ、うん、
あれは
僕はあの移すだけじゃなくて組織取るから眠らされたんですよ。 あれはね、非常にセンセーショナルな経験でね、あのもう一回やってみたいなっていうふうに、ね、思いましたね。
でも結果は何だったんですか。
あ、結果残念ながらね、白でした、はい何も悪い組織はありませんでした、はい、
ただの食べ残しとか。
いや、そんなにと思う。それで、精密検査にならないとは思うんだけど、
残ったきんぴらごぼうとかが入って
る。そうそう、きんぴらごぼうですね胃の壁にひっついてましたって
他に何がありますか。
あとはね、だからその麻酔関係でいうと、生まれて初めて歯抜きましたね。
へえ、初めてなんですか。
初めて、今まで歯抜いたことなかったんだけども、いや、だから抜かなきゃいけないような虫歯があって、でその時は先生、なんとか抜かないでお願いできませんかというふうに言って、分かりました、じゃ あの抜かないで、あのそこにあの上の歯をちょっと埋め込む感じでやりますけども、今度これが虫歯になったら絶対も抜かないとダメですからねって言われて、そこが虫歯になって、その上につけたものも取れたんですよね、
はい、
いや、これは絶対にもう次は抜くなと思って、抜かなきゃダメだなと思ってほっといたんですよ、
はい、
半年ぐらいそしたら今度別の歯が痛くなってですね、もう我慢できなくなってしょうがなく歯医者行ったら、
はい、
あのこしょうがないんでこっちも取れましたっつったら、田先生が、ああ、抜きましょうねって言って、ってなったんで、これもまた麻酔の話なんだけども、麻酔打ったと思ったらもうカランって言って、はい、終わりましたって言われて、なんだこんな痛くない簡単なことなのかと思って、あの半年間ビクビクしてたのは何だったんだろうかと思いましたね。ということで、あのお聞きの皆さんもですね、現代 の, あの歯科技術では歯抜くの全然痛くないんで、あの抜けないような歯が ある人は抜いてください、はい、私みたいにあの半年あの恐れを抜きながら暮らすのはバカみたいですからね。
逆によく放置してましたね。
いや、だからね、行かなきゃな、行けば絶対抜きましょうって絶対言われるんだろうなと思って半年ほっといたんですよ。
でもおっさんも知ってる知り合いの方で、
ええ、
あの歯が痛いって言って自分で抜いた人がいましたからね。
それはもう勇者ですねそれは勇者ですよね、
あのおっさんと打ち合わせに行った日あるじゃないですか、
はい、
それで自慢してたの覚えてます。
そうだったっけ。あの人はちょっと特別だ。あの人はあの聞き方はですね、あの神経の走り方が他の人と違うんで、ちょっとまたね、
そう、歯が痛いからって言って自分で抜いたら神経も取れちゃったんですよ。で神経が取れて夜中の3時からずっと痛いんだよ痛いんだって話をしてます
ちょっとあの人はその、うん、その神経もどういう神経だかわからないぐらいの人なんでまあそれはちょっとね、あの我々と種類が違うということで、はい、それとあとですね、今年あの買ったものはですね、あのこ の, あの番組 の, あのバックトラックなんかでも買ってるんだけど、それ私が安いソフトで作ったんですけども、いよいよですね、高いですね、DTM のソフトをですね買ったんですが、非常に操作が難しくてですね、まだちゃんと操作ができてないんですね、ということで、それと一緒にですね、あのこういうこういうって指さしても分かんないですけど、マイクと、うん、あのミキシングのミキサーも買ったんですよ。
お、じゃあ生演奏もも
できるように、うん、あの取り込めるようにしてですね、自分でアカペラとかね、うん、できるようにもしたんですけども、はい、で倉庫行ってこう喜んでマイクを振り回してたらですね、家の中で、うん、あの線が切れてしまったんですね もうそれでそのままそれもちょっとああ麻薬も使えないなと思いながらしばらく落ちてたんですね、うん、でそれでこの間のハロウィンが終わってですね、でハロウィンが終わると私はいつもあの家のある場所にですね、あの、まあ、10年ぐらい前にですねフランスで、買ったですねブリキのですねサンタクロースをですねこう置くんですね、
うん、お
で今年もそのサンタクロースをですねこう出してきてですねごそっと、うん、ポーンと置いたらですね首がですねポトーンと落ちたんですよ首がポトーンと落ちてギャーと思ってうわー縁起悪いと思って、うん、でふと思ってアマゾン見たらあのハンダゴテがハンダゴテセットがたったの2000円で売ってるんですね便利な時代ですよね
直した
そう便利な時代だハンダゴテは欲しいと思ったら翌日にハンダゴテが届けられるんですよ自分の家に、
まあ、アマゾン先生すごいですか、
ね、すごいもうもので僕ね子供の頃ねラジオ作ったりしてね小学生の頃ね、うん、あのラジオ、うん、電気少年だったんですよ、ね、だからハンダゴテあの使ってたんですよ、うん、あの頃はあのアマゾンだったら大変なことになったろうなと思うんだけどでハンダ付けセット買って、うん、マイクを直してでサンタクロースの首をつけてブリキなんでねハンダ付けでつけて、うん、あのサンタクロースよみがえりましたので私も皆様 あの家にはのサンタが来ることだと思います私がちゃんとブリキのやつ、 のやつハンダ付けしましたんでね
ああ世界各国にそのサンタクロースを食うっていうのはおっさんがこう
そうそうそうそうもうあの私があの首の取れたあの首がポコンと落ちたサンタクロースですねハンダですね付け直して復活したので生き返りましたので
もしかしたら今年のサンタクロースはちょっと首が痛い
首が痛いというかねちょっとね首のところにね銀色のねなんかねモコモコっとしたものがついてるかもしれないですけどもあのそれはちょっと触れないでおいてあげてくださいね
なるほど、
はい、ということでメリークリスマスということですね
じゃあ、住谷さんどうぞ
今年は、まあ、例年と同じですねちょっと何をやってたのかよく覚えてないので
今年の1年そんなに忙しかったんですか
忙しかったかな忙しいことすらもわからないぐらいな何もやってないんじゃないのかなっていう
もう1年間意識が飛んでたと
そうですね1年間全身麻酔されてましたね
全身麻酔だ
ったなんかプライベートでこう何か出来事とかもなかったんですか
特にまあまあ例年通りの1年でした
まあそれが一番幸せですからね
結婚もせず
はい、
彼女もできず
そうですね全身麻酔でしたね
全身麻酔
それはしょうが
ない下半身も全身麻酔
全身麻酔でしたね
そうです、しょうがなくないですかなんかこうアニメ業界にいて一番思うのが独身率高くないですか、
うん、だからそれね世の中の人に誤解されるのが嫌で、うん、アニメ作ってるやつは二次元の女にしか興味ねえんだとか言われるの嫌だよね
嫌ですよ、
うん、そんなことないのにね
そう
関係ないのにねそういうことはね、うん、
むしろ三次元大好きですからね
だよね、うんじゃあ 3D の女かとか言われても困るしね
そういうとかね本
当に俺がモデリングしてやるよとか言われても困るし
そういうとか3次元の女が好きですって言って3次元の会社の女の子が好きですっていうのも困りますよね
ああ、まあどういう会社か知らないんだろうですねじゃああのしょうがないんで土壌くんはどうですか
僕で言うと2、3ヶ月ぐらい前かなもっとか、うん、半年ぐらい前にまあ僕、まあ、30ちょいなんですけど初めて尿道結石になりました
あ、本当
本当にお
お、30ちょいで初めてなったってのは大体俺と同じだな
あら
僕も30ちょいで最初になって
お
痛くて死ぬかと思った
そう、住谷さんになりました
なったことないです
地獄ですよあれ、
まあ、でも聞きますね、痛いっての
立っても痛いし座っても痛いし何しても痛いしもうあのね ま、床の木目がね歪んで見えるぐらい痛い。
いや、とりあえず石になるしかないっていうぐらい、もうずっと、うん、呆然とするしか方法がない、うん、
動けない、
動けないですね。で、石がちょっと動くんですよ。動くと痛いんだけど、動かないとまあ普通の状態でいられるから。
いや、あれね、ちょっと動いた時にね、スッと痛みが消える。
そう、その瞬間は
ふわーって
すごいなんかハッピーなんですよ。
お花畑みたいな痛みがスッ、急にスッと消えた時、ふわーっと花畑に行って、ふわーっとまた石が動いて、またうわーってくるんだよね、あれね。
そう、原因は何なんですか？
原因は多分生活問題です。
あ、食生活が。
そう、でもあれ不思議に男子ばっかなんだね、やっぱなるのはね、男性なんだよね。男性特有の病気らしいんだけど、であれ繰り返すから。
そう、え、そうなんす
か？うん、俺3年に1回できてる。
あ、え、3年か、うん、オリンピックより早いじゃないですか。
早いね。あの、そうそう、できる頃なんで、なんか最近ちょっと腰が痛いなと思って。でもね、僕付き合う方法分かってるんで、あ、なんかできかけてるなと思ったら、まず水分、水ガブガブ飲んで飛び跳ねる、うん、やっぱ普段からね、水分たくさん取った方がいい。
全然水分飲まないたちだから、
うん、そうそう、うん、
ただそれでまあ1ヶ月間ぐらいずっと痛い、あ、痛くない、痛い、痛くないっていうのを続けてて、ある日ポコッと取れたの、
うん、
幸せですね。
カチンっつって当たるんだよね出たもんだ、あ、そう、石が。
いや、僕はカチンとこじゃんくせに、もう急にファッて、
あ、じゃあ
なんか、一瞬あの尿道のところに通過の時はすごい痛いんだけど、
そう
それ以降はなんだろう、ヒリヒリはするんだけど、
うん、
その今までみたいな、なんだろう、背中とかが痛いとかっていう、そういうのがなくなってるから。
あれはね、起承転結のある病気なんだよね、うん、でハッピーエンドの病気なんだよね
確かに、あのストーリー性があります
よ、ね、ストーリー性がストーリー性があるんですよ、ね、なかなか。
そう、
うん、そうですか。まあ皆さん、あの、体には気をつけましょうね。
そうですね、
うん、
病院行かないんですか？
いや、病院行きましたよ、うん、最初すんごい背中が痛かったから、とりあえず分かんないかも、もしかしたら何かあるんじゃないかと思って病院行ったら、あ、尿道結石ですね、
うん、
大丈夫ですよ、こんだけちっちゃかったら、まあ、ほっとけば治りますって言って、
そうそうそうそう、
薬も何にもくれずに、
そうそうそうそう、水飲んで飛び跳ねると、ひたすら。
だからそれでずっと水飲んで痛みを苦しんで1ヶ月間耐えると。
1ヶ月も続いた？
1ヶ月です。
そんな、あ、そう、だから、まあ、1週間ぐらいで最初の時も、いや、
ずっとうろうろうろうろしてて、
うん、
全然僕の方に行かなかったから、なんか
本当、まあまあ、とにかくこれから付き合っていくことはね、3年に1回できるからね。
いや、気をつけます、うん、
いや、気をつけてもできるから。だからどうやって対処していくか。
そうですね、
うん、対処していくかって言ったら、だんだん俺ぐらいのね、ベテランになるとね、できてる状況が分かるから、うん、感覚的に。
え、そうなんですか、
うん、あ、できてるかなっていう、分かるから。
でもあれ、なんとかなんないんですかね。
なんないね、あれね。っていうかね、もっと例えばこじらせちゃうと死んじゃうようなものだったらば、なんとか対策は人類は打つけども、
そう、
ほっとけ出てくるやつだから
病気かって言ったら病気まで言えるもんじゃない。
そうそうそうそう、そうなんだよね。
かといって男からするとあれはとんでもなく痛い。
痛いんだよね。俺だからね、医者にね、真剣にね、これお産より痛いですよねって聞いたんだね。それは考え方にもよりますとか言われ
いや、
世の中の、女の人すいませんと思ったんだ。
男性にしたらお産じゃないですか医師お産しろつまあそういうのもありましたし、あと今年でちょっと一番驚いたことがありまして、
ええ、
まあバラエティ番組でもよく出てる 坂口安治さんが女優デビューしたっていう。
まあでしょ、あの
女優です、
あの坂口安治さんでしょ。
そうです、
娘の、
う
ん、
そうです、うん、あれは驚きましたね。
僕ね、あのお母さんね、うちのすぐそばに住んでたからね。
あ、そうなんです
か。うん、会ってるはずなんだよ。っていうとこに住んでるかバレちゃう。
まあ
いいよ。
まあもともと僕、まあそっちの業界に入ってて、
うん、
で、小向井さんとかいたじゃないですか。
はいはいはいはいはい、
あれとかの時に、あんまり良くない噂とかも聞いてて、
うんうん、
まあ、ある意味芸能人のいわゆるビデオだったなっていう最初の印象だったんです、うんうんうん、デビュー当時、
うん、
で、やっぱりそういう人たちってあの抜けないから、
うん、
ちょっと、うん、っていうのが多いんですよ、
うん、
で、高橋翔さん、
うん、
にしかり、あの安里さんにしかり良かったなと、個人的に、
まあいいや。あんま個人的にあんまりそんなによく知らない人なんで、個人的にっていうか、まあその女優になる前からもあんまり知らない人なんで。
でも見たりはするんですか、そういうの。
それだってネットでいくらでも見れるもんね。
いや、買いましょうよ。
買うの。
そうです、
あそれは配信でしょ。
そうです、うんうん、やっぱりアニメ業界限らずそういう業界もそうですし、ゲーム業界とか CD 業界とか売れないじゃないですか、う
ん、あでも俺ゲームは課金したりしてるよ。、うん、一応あのポケコイン買ったよ。
え、買ったんですか。
買ったよ。
え、いくら。
1200円の課金をね、5、6回やった。
結構課金もする、
うん、俺ね、あの宝くじであの7億とか、いくらだっけ今。
今年の年末だと、
うん、
前後賞とかも全部合わせたら10億円
です。10億で宝くじで10億当たったので、僕の夢はね、僕のもう歩いた後はもう全部桜吹雪って。あ、やったことあるしないと分かんないから。
え、
あのね、モジュールを課金して買って、うん、そこのポケストップにこう置くとね、この桜吹雪になってポケモンが寄ってくるんですよ。で、それがいっぱいあって、だからあの10億当たったら俺が歩いた後はもう全部そこら中桜吹雪っていう課金しまくってっていうのが夢です。はい、どうでもいいですね。
もったいない10億っすね。
それで10億も使わねえから。いいや。
すみさんは10億あったら何使います。
10億あったら、そうっすね、なんだろうな。じゃあゴンゾでアニメを作ります。
それはね、すごい偉いね。
ゴンゾで胸の揺れるアニメを作ります。
え、結構できるんですかね、ゴンゾ社員の人とかが。例えばそんな
のも別に個人でもいいんですよ。
そうです、出資します。
出資。そうだから、あのラジオの聞きの皆さん、あの僕はちょっと10億持ってるんで、ちょっとアニメ映画1本作りたいんですけど、作ってくれますって人がいたら、もうどんどん来てください。
は
い、
そうですよね、
はい、
ピンハネとかしてね。
え、しないっすよ。しないっすよ、何言ってんの。うちはもう正直お見積もりですから。
本当ですか、
うん、
10億円もらって、実際の制作費は1億円ぐらいとかじゃないですか。
いや、10億円もらったんです。実際制作費はさ、9億9990万円ぐらいですよ。
おー、うん、良心的な会社ですね。
良心的ですよ。
でもまあ今年も本当にいろいろありましたよね。
そうですね、まああっという間だったですけど、まあ一応ゴンゾラジオもですね続いたということでですね、
考えてみたら、そうですよね、もう15回目です。
ああ、
これで。
じゃあ3人の人が15回聞いてくれたとしたら、45、カウントは なってるわけですね。
そう、なんかどれだけのファン層がいるんですかね。なんかオフ会とかやってみたいですよね。
登録やりましょう。登録阿佐ヶ谷ロフトで登録を。
登録、
いや2人しかロフトでかいですよ。 会議室で良くないですか。
ここでいいんじゃない。
じゃあここで
小さい会議室で公開録音。
ぜひ公録を、
はい、その椅子4つあってそれで足りるかな。
いや多くないですか。
多くないか。3つにしとく
か。3つです。
3つ公開録音、はい、はい、
まあ先着3名様にね、はいはい、あのツイッターとかあのメールでもいいか、はいはい、こう応募してくれたらね、はいはい、いつしか公開、はい、
じゃあしたらあの清宮君あの前説で3人相手に前説で
いやいや
前こうやったら拍手してくださいねと
か。前説はやっぱりあのこのゴンラジを統括しているナイト P が、
うん、ナイト P がはい
1人で独演会でもやってもらうと、うん、
そうすると3人が1人ぐらいになっちゃう
まあそんなこんなんで、
はい、
まあ今年1年間あのゴンゾラジオ聞いてくれる人たちとかあのまあゴンゾの作品を愛してくれる人たちがいてまあこの会社が成り立ってるんで、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、また来年もですね、
はい、
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします
。はい、それじゃあ皆さん良いクリスマスと良いお年をお迎えください。